です。ここからのお時間は、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。今年のクリスマス、皆さんはいかがでしょうか？3週間にわたって今年放送した番組の中から反響の大きかった回をアンコールでお送りしてきましたが、今日が3週目です。今日は6月と7月に放送した花房ウィメンズクリニック西宮院院長江夏邦博先生の回をお聞きください。テーマはエラ検査を取り巻く環境とこれからです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もズームが大阪につながっていますよ。トシさん、中野さん。
アイジェノミクスのトシです。今日はですね、大阪梅田にいてですね、会議室を借りてアナウンサーウィメンズクリニック西宮院の江夏先生に来ていただいています。先生、自己紹介と、クリニックの紹介も兼ねてよろしくお願いします。
はい、わかりました。皆さんこんにちは。花房ウィメンズクリニック西宮院の院長江夏邦博です。自己紹介ということなんですけど、僕個人は、兵庫県に来て今年4年目、もともと宮崎県出身で、まあちょっと関西にも慣れてきた頃かなと思ってます。で、クリニックは兵庫県の西宮市に去年オープンして、去年の3月オープンしたので、1年ちょっと経ったところなんですけど、まあありがたいことに患者さんの数は激増してまして、もう月の採卵数も150件に届こうかというような状況になってるんですが、うん、まあそういった日々、忙しくさせていただいている中で、もう体感としてどういうふうな考えを持ってるのかっていうのを、まあリアルな感じでお届けできたらいいなと思ってます。で、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。でも先生がですね、今おっしゃったようにすごい忙しい中ですね、今日私たちのラジオにも、お入りいただきありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
ではまず最初にですね、エラ検査についての先生からの説明と、
はい
あと実際の使用感などをこう聞かせていただけますか。
そうですね、エラ検査、まあこのラジオを聞いている方は知ってる方も多いんだろうと思うんですけど、まあ一言で言うと着床の窓を知る検査ですよね。まあ移植するにしてもいつでもいいわけではもちろんないので、まあ子宮が今だったら来ていいよっていうタイミングで戻してあげないと、これはまあ着床しませんので、今だったら来ていいよなのか、もうちょっと待ってねっていうタイミングなのか、それを知るのがエラ検査ですね。で、まあ実際の使用感としては、まあ、個人的な感覚としては明らかに役に立ってくれていると思っています。
ありがとうございます。
はい。
先生、私、先生がですね、お忙しい中、YouTube をたくさん出してらっしゃるのを知ってましてですね。
知ってますよ。はい。
その中にもエラ検査のご説明をしていただいてるんですけども、本当にこのラジオの中で、私たち検査の検査周期っていうのが必要なので、そのあたりもどうやってこの検査を受けるのかなっていうところを、プロトコールのお話しいただけますか。
なるほど、プロトコールですか。
プロトコールから、そうですね、こういった患者さんに使用してるよとかですね。
そうですね、検査の組み立て方としては、もううちは基本的にホルモン補充周期に絞ってます、エラ検査の大前提としていつでもできる検査ではないですね、その実際の移植周期をもう再現して、でこの日が本来であれば移植日ですっていうところで子宮内膜を取ってきて、でその時の内膜がいつでも OK っていう状態なのか、あと1日待ってなのか、もう過ぎてますなのか、それを見極める検査なので、まずはその検査周期を再現しなきゃならないわけですけど、 で移植周期っていうのは大まかに2通りありますよね、はい、そのホルモン補充周期と自然周期、
はい、その通りです、
あるわけですけど、自然周期っていうのがちょっとその再現性を持たせるのがちょっと難しいので、実際の検査周期と移植周期と完全再現できない恐れがあるので、まあ、具体的に言うとその排卵のタイミングが合わせられないっていう、
そうですね、
はい、っていうハードルがあるので、まあ、そこはホルモン補充周期に絞ってやらせていただいてます、はい、
ありがとうございます。そう、私たちこのエラー検査を、まあ、原則、ホルモン補充周期を、推奨させていただいておりまして、
はい、
自然周期でどうしても、実施されているのは、まあ、クリニックもあれば、うん、まあ、国によっても自然周期がメインでやるところもあってですね、その際私たちは排卵周期、まあ、排卵を誘発させる方法を推奨させていただいてます、
うんうん、
そうじゃないとなかなか、
そうですね、
難しい、
はい、
だですね、こう先生が、まあ、オープンしてまだ1年少しってことなんですけども、すごく今思い出したのは、オープンする本当はもう数日前だったかなに訪問させてもらって、このエラー検査の説明会をスタッフの皆さんの前でさせていただいたんですね。あの時もこう、もうオープンする直前だから慌ただしい中させてもらって、でも先生とこうズームでやり取りしながら会ってる気になってたんですけども、
はい、
本当にこうゆっくり対面でお話するの今日久しぶりということで、
はい、
まあ、そんな感じ全くないんですけども、
そうですね。
いや先生、その忙しい中オープンしたわけですけども、去年といえば、うん、こう先進医療を含めた保険が始まった年もあるので、はいはい、どんな状況だったんですかね。
ですね、そうですね、保険課で、まあ、事務手続きのいろいろ整えるっていうのは、まあ、相当手間がありました、まあ、それはもうしょうがないですけどね、新しく何事かこれだけ大きな変革があるんだったら、
そうですね、
保険を使う以上手続きは厳密にやらないといけないですから、そこのもう入りのあのハードルは結構大変でしたけど、まあはい、もう今なんとか軌道に乗っているっていう、
乗ってますよね。
そうですね、はい。
で、この先進医療を含めた私たちの検査、はい、どのように見てらっしゃいますか。
そうですね、保険から伴って、あ、これは保険にならないんだとか、あ、これは先進医療にもならないんだとか、
うん、
まあ、いろいろ考え方はあると思うんですけど、個人的にはまあ大筋納得かなと思っています。まあ、保険を使うっていうことはね、公費を使うということですから、ある程度そのこれは役に立つっていう納得感のあるものじゃないと、なかなかそこに公費の投入っていうのは正当性を見出せないわけですけど、今のところ大きくこれはないだろうみたいな感覚はなくて、
あ、なるほど、はい、
妥当なところで、これから先進医療に楽しみな医療が加わっていってくれたらいいかなと思うんですけど、うんうん、まあ、そういうのを発信していくのも我々の仕事かなと、はい、思っているところです。
ぜひよろしくお願いいたします、
はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今週の放送はズームをつないでお届けしております。ゲストは花房ウィメンズクリニック西宮院院長の江夏邦弘先生です。
はい、では引き続き後半もよろしくお願いします。では後半、今日のテーマ、はい、エラー検査を取り巻く環境がですね、はい、結構ですね、こう変わりつつあるんですけども、うん、ここの先生から見てですね、
はい、
どういうふうに見てらっしゃるかっていうのは、ちょっと率直な思いをお願いします。
は
い、
そうですね。はい。リスナーさんに向けてちょっと補足すると、エラー検査の有用性について、まあ、疑問視する立場の論文がまあ出ているっていうことに対しての見解ですよね。
はいはい、そうです。
はい。はい。まあ、それに関しては、今、個人的な主観としては、はい、エラー検査は有効だという感覚を得ているので、はい、ちょっと違和感を覚えるところで、ああ、そうなんだなっていう、大きな数字で見たときにそういうデータが出てるんだなっていうのは、まあ、情報としては、仕入れつつ、ただ今自分の中での方向性を変えるほどではないと感じていて、うん、なのでまあエラー検査は引き続き使いつつ、まあこの騒動の動向はちょっとそっと見守るっていう、はい、感じです。
なるほど、はい、なるほど。ありがとうございます。はい、まあ、そのような、はい、まあエラーを取り巻く環境の中で、はい、まあエナス先生、語っていただきましたように、まあ、先生ご自身の使用感とかも踏まえましてですね、はい、まあ、どのような患者様に、このエラー検査を今後、まあ、紹介していきたいか、使っていきたいか、うん、
はいはい、
そのようなあたりをお聞かせいただければと思うんですけど。
はい、わかりました。
はい。
あ、そうですね。主観ばっかりって言っても仕方がないので、ちょっと客観入れますね。田辺さんの西宮開業して1年経ちましたけど、はい、エラー検査実際にやった方っていうのが、はい、まあ、50件弱ぐらい、
はいはい
はい、あるんですね。そもそも、まあ、エラー検査をするっていうこと、まあ、その時点で、はい、もう反復着床不全っていう前提があるわけですね。
はいはい、
旅行配板を2回移植したけどダメだったっていう、はい、もうそういう方にしか、まあ、オーダーしないので、なので、まあ、そもそも厳しい方たちであるという前提で話をしますけど、はい、着床率で言うと、65% ぐらいですね。
おー。
まあ、そこからオンゴーイング、その、まあ、化学レーザーになっちゃったケースとかもあるので、はい、そこからしっかり育って卒業したってなると、まあ、半分ぐらいなわけですけど、うん、はい、それでも3割ぐらいの計算になるわけですから、はい、勝率としては悪くないんじゃないかな、という感覚を得てます。はい、で、それを踏まえると、あくまで自分で使った感じとしては有効かなと思ってます。はい、うん、で、まあ、個人の経験をもとに、このマスデータを否定するっていうのは、統計の考え方からしたらダメなんですけど、
はい、
ただ、統計取るときは、意外の落とし穴もありますからね、その、同じ環境でやれてるかどうかっていうのが、
そうですね。
わからない。で、仮に同じクリニックで同じプロトコールで動いたとしても、微妙な差し加減の違いって実はちょっとあったりするから、ドクター間で。なので、完全再現、このデータを比較するときに、
はい、
まあ、まあそのマスデータは条件を完全に揃い切れてるのかなっていうのは、まあ、常に疑問を持っているところで、
なるほど、
で、なのでまあそういうところまで加味して考えると、今、西宮では、エラー検査をオーダーするのは 100% 僕自身なので、
はい、
はい。だから、条件揃えるっていう点では100% 担保できているので、この中でやっている感じとしては、役に立っているという実感なんですよね。
はい。はい、ありがとうございます。はい、いや、もうそう言っていただけると、すごく私たちも提供してる側として、はい、存在意義があるなと思って、はい、聞いてます。で、実際さん、ネガティブな論文が出てきてからですね、はいはい、まあ、先生から他の先生が言われたりとかですね、
はい、
アイジェノミクスとしての見解はどう考えているのとかですね、
うん、
で、私たち、やはりネガティブな論文が出た時に、
うん、
本社だけじゃなくて、日本社としても、自分の私たちのホームページの方に1ページ作ってですね、
うんうんうん、
ちょっとここは訂正させてほしいということをですね、うんうん、発信して、
うん、
決して全員の患者様に提供する検査ではありません。
うん、
先生おっしゃるように、旅行杯を複数回移植してダメだった方にご提案いただきたいと思っております。私先生がさっき数字が出てきてびっくりしました。全く今日数字が出るって、はい、ね、聞かせてもらえると思ってなかったので、でもいい数字良かったと思います、はい。ありがとうございます。一応この検査で先生に聞くんですけども、
はい、
この検査を扱う、まあ、行うときに、まあ、注意している点、
うんうん、
そしたら何かありますか？
注意してる点ですか？ですね。
まあ、工夫でも。
はい。提案する段階での話で言うと、 まあ、ちゃんと説明するようにするっていうのは、まあ、ありますかね。というのも、エラ検査って、時間かかる。
かかります
。はい。検査をするのに周期、結果が出るのに1ヶ月。なので、準備に2ヶ月かかりますっていうのは、結構強調しますね。なので、いや、患者さんによっては、採血感覚でできると思ってる方もおられるんで、今日やって今日結果が出ると。いや、そうじゃないですよと。そんな生ぬるい検査じゃないと。はい。2ヶ月間ストップするけど、まあ、それでも今おすすめしようと思っているっていう、そこまでお伝えしますね。まあ、あとは費用もそれなりにかかるので、はい。そこもしっかり。で、まあ、そういったハードルはあるけど、あなたには今受けてほしい検査ですっていうふうな形で、なのでそこは、そうですね。こういうハードルがあるけど、どうしますかっていうのではなくて、有効だと思っているから、受けてほしいと思っていますっていう、こちらの意見を伝えるようにはしてます。
ありがとうございます。はい、すごい、私たちとしても、もう本当に、まあ、エラー検査を使ってくれてる先生がたくさんいますけれども、まあ、先生のように使っていただくのも私たちはやっぱり理想であるし、目指すところ、
ね。はい。
ですよね。
患者様に説明するにあたってですね、
はい、
例えばこう、何か説明用の動画を作られたりとか、はい、そういうところとか、
はい、
されてたりとか。
やってますね、はい。そうなんですよ。私、医者でありながら、YouTuber 的な側面もありますので、
はい、
自分で。
YouTuber ですよね。
そう、自分で動画を作って、はい、アップしているので、
そうです。
はい。まあ、詳しい説明はそちらも見ていただけたら。
はい。
ぜひ。私は見させてもらったんですが、すごくわかりやすくてですね。
そうですね。
しかもこれを先生自身ですね、うん、ということの話を驚きまして。
はい。そうですね。はい。自宅でせっせと作っております。
いや、でもこのラジオをね、聞いてくださってるリスナーの皆さんも、はい、ぜひ、皆先生の YouTube 見ていただき、非常にわかりやすく、私も拝見させてもらったんですが、
はい、
分かりやすく理解しやすくできてたと思いますので、
本当です。
はい。
最近生えてきた、はい、栄養なんですけども、見たって言ってましたよ。
ああ、そうですか。
あれを見てから、私たちのちょっと細かな話に入った方が分かりやすいって。あれを見ないと、ちょっと、いているし分からないんですね。先生、やっぱり、教え方とか、慣れてらっしゃる。
はい。
から、
まで、そう、患者さん向けに作っているので、まあ、ゼロベースがない方の入り口として作っているので、まあ、そういう入りとしてはね、非常にいいんじゃないかなと、手前味噌ながら、
やってます。ありがとうございます。では、先生、2週にわたって、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は6月と7月に放送した花房ウィメンズクリニック西宮院院長江夏邦弘先生の回をアンコールでお送りいたしました。これまでに放送してきたその他の回も FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。